KOKYONET RADIO。
小森雄二のラジ散歩、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジサンポッドキャストも Apple、Amazon、Spotify、Google の各ポッドキャストで配信中です。さて、ゴールデンウィーク真っ最中ということで、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。今気づいたんですけど、この放送される頃はゴールデンウィークそういえば終わってますね。はい、ちょっと時空が歪んでてですね、音声収録しているのが5月1日ですので、今私はちょうど真っ最中なんですけども、平日とはいえ人がたくさんいてですね、まあちょっとびっくりすることもあるんですが、まあそれと反比例するように仕事の依頼が少なくて、少し残念な、5月のスタートとなっております。でもコロナ禍がね、やっと収束したっていう気はしますよね。さあ、連休って楽しいこといっぱいですけども、一方でストレスに感じることもあります。その一つがトイレの問題。観光地のトイレ行列にやきもきした経験ある人多いんじゃないでしょうか。ということで、今回の健康コラムは排泄物の話題なんですけども、もちろん真面目なお話です。他人のうんちを腸に移植したら病気が治るというお話、ご存知でしょうか。うんちを腸に移植するは、れっきとした医療技術で糞便移植術と言います。ドナーから健康な糞便を採取して、ろ過した腸液を患者さんに投与。善玉菌を腸内に移植することで腸内細菌のバランスを整えて、さまざまな病気の治癒を目指します。研究では欧米が先行しているんですが、数多くの実施が日本でもされていまして、将来的な治療法の確立が期待されています。はい、じゃあこの後少し腸内細菌の増やし方というテーマでお話をしていきたいと思いますが、 CM の後にしましょうか。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
改めまして、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。今回は少しお話が長くなってしまって、健康に関する話題がオープニングと本編またいじゃいましたけども、続きをお話ししていきます。さあ、腸内細菌のお話をします。腸内細菌というのは免疫と深く関係していて、腸内に悪玉菌が多いと肥満、糖尿病、大腸がん、動脈硬化、あとは炎症性腸疾患などの病気になる確率が高くなると言われています。じゃあ善玉菌をね、増やせばいいのではないかということで、先ほどの糞便移植術という考え方、治療法が考案されたと思うんですが、実は善玉菌って食べ物で増やせるんですよ。ヨーグルトとか乳酸菌飲料、納豆、漬物など発酵食品には生きた善玉菌のプロバイオティクス、野菜、果物、豆には 善玉菌を増やすプレバイオティクスが含まれています。朝にヨーグルトとバナナを食べたり、お昼に納豆定食を食べることって実は健康にいいんですよね。ですので皆さんもぜひ食事で腸活を始めてみてください。さあ、ここから本編に入っていきたいと思います。今回は井の頭恩賜公園特集後編です。はい、まあ、先ほどもお話ししましたけども、収録日は5月1日、蒸し暑くなってきた時期に収録しています。先月は桜の時期だったんですけども、まあ、桜が咲いてないタイミングで収録していました。さすがにその後にね、見事な桜咲いていましたが、今は新緑の時期ということで、緑を探しに井の頭公園を歩いてまいりました。そして今回なんと一人ではありません。 X やホームページで吉祥寺の魅力を発信している吉祥寺モンドさんという方と一緒にお散歩をしました。まあ、歩いた場所は同じ井の頭公園なんですが、今回は前回と違って井の頭池周辺だけじゃなくて、少し離れた西園についてもお話をします。西園っていうのは井の頭池から南に歩いて階段を登って雑木林を抜けた先にあるエリアです。言葉だけだとね、ちょっと分かんないと思うので、後で地図で皆さん見てみてください。まあ、分かりやすく言うと 400m グラウンドとかジブリ美術館、あとは、子供が遊べる広場がある場所、あれは西園にあたります。で、私たちは井の頭公園の手前にあるサチオピアコーヒーっていうね、カフェからお散歩をスタートしました。これ以前もお話ししましたが、芸人の平岡さんが運営されているお店で、月火がサチオピアコーヒー、水日はサルタヒココーヒーっていうね、いや今珍しいシェアカフェなんですよね。まあ、ちょっとそのお話は置いといて、その時ね、実は初対面だったんですけども、まあ、X で何度かやり取りは、していましたが、もうね、 X でやり取りしていたおかげか、それとも井の頭公園吉祥寺が地元だということで、すぐに意気投合して、そのままお散歩に行きました。さあ、ここから2人で回ったお散歩スポットを紹介していきます。まずは弁天橋です。井の頭池の真ん中にかかっているコンクリート製の橋ですね。弁財天に近い方の橋ですね。1935年昭和10年に作られた橋なんですけども、これ折れ曲がったデザインがすごい特徴的で、なんかね、見た目にも面白い形しています。橋の真ん中あたりから弁財天見ることできるんですが、日が出ている時間帯、太陽の日の光が水面に反射して、とても美しい弁財天を見ることができます。私ね、今日も行ってきたんですが、残念ながら収録してる日が雨で、全然綺麗じゃありませんでした。ただ橋の幅が狭く急な勾配もあるので、まあ足の悪い方にはちょっと優しくない設計かなとは思いますね。まあ1935年なんでね、できたのが、まあ、ちょっとそこは残念なとこなんですが、さあ皆さん、この橋で撮影された有名な写真ご存知ですか？実はあのウルトラセブンに出演されていた菱見百合子さん、役名アンヌですね、菱見百合子さんの写真集では、この弁天橋、あとは井の頭公園内で撮影された20代の彼女を見ることができます。まあ、以前この番組でもお話ししましたけども、菱見百合子さんは実は、この井の頭公園近辺の出身なんですよね。はい、ね、その写真集に写っているね、菱見百合子さんがね、とても可愛いんですよ。いやーね、ほんと可愛くてキュートなんですよね。もう70のおばあちゃんなんですけど今はね、はい、いやもちろん今でもキュートなんですが、もう20代の頃の美しさっていうのは本当にね、誰でも恋しちゃいますね、あれはね。はい、 まあ、気になる方はぜひひしみゆり子弁天橋もしくは井の頭公園とかで検索してみてください。写真が出てきます。そして実は、まあ、この弁天橋がかかっている井の頭池、昔プールだったことご存知ですか？これね、私も吉祥寺モンドさんに聞いて初めて知ったんですけど、今から約100年前の1920年、大正10年に公園内に約1800平方メートルの天然の水泳場が開設されたそうです。まあ、プールじゃなくて水泳場っていうのがポイントですよね。1800平方メートルって相当大きいと思うんですけど、まあね、かなり巨大なプール、いやもうプールにしてはでかすぎますけどね、うん、でそれね、写真残ってるんですよ。実は写真見ると単なる池なんですけど、これ衛生状態どうなっていたんだろうかなって、どうなっていたのかなってなんかね気になっちゃいますよね。でその後この水泳場を閉鎖します。で新しく1933年、昭和3年に井の頭池内に水泳場に代わって新たに長さ25メートル、幅15メートルのプールが新設されます。まあ随分ちっちゃくなっちゃいましたけども、このプールができた場所というのが、あの井の頭水生物園から弁天橋を渡ったところに小高い庭園があるんですよ。はい、これもね写真で後で皆さん探していただきたいんですが、小高いね、あの庭園があるんですが、実はそこが昔プールだったところみたいです。で水は地下水だったんで、なんかすごく冷たかったみたいですね。まあ、今みたいにね温水プールなんていいものはないですから。飛び込み台がある25メートルプールと子供用のプールがあって、すごく人気だったようなんですが、残念ながら昭和58年の夏を最後に閉鎖になってしまったようです。でさらにその後にプールできたんですが、まあそれが今井の頭公園スポーツ施設管理センターという400メートルトラックの横にある施設の裏だったはずなんですよ。でそこって今大量の木材と廃棄された自転車が置いてあるんですけど、で私ちょっと調べてみたら、やっぱりそこがプールだったみたいで、私が吉祥寺に来た2000年にはまだありました。でもっと調べてみたら2002年に廃止になったですよね。だからねおぼろげに覚えてたんだと思います。でその後私たち、井の頭弁財天に行きまして、まあまた井の頭弁財天、前回に続いて今度は2人で行ってみたんですけども、まあまた改めてね弁財天の前通ったら、灯籠に江戸時代の人の名前が刻まれていて、調べてみたら江戸時代の町人が弁財天に寄進したものだったみたいです。井の頭池は神田上水の水源だったので、まあ江戸の人々からの信仰がすごい厚かったみたいですね。で水を大量に使う職業、まあ染め物屋とかは、まあそういう風にね、たくさん水を使うということで石橋や、灯籠を寄進したということだそうです。でその弁財天にある一番古い、まあ、置物っていうんですかね、置物だと弁財天の前にある狛犬が約300年前に作られたものであることが分かってます。いやかなり歴史ありますよねやっぱりね、あそこは。でその後私たち弁財天の目の前にある階段を上って、そのまま参道を通って黒門に向かいました。前回お話しした通り、井の頭公園の裏側にある参道から井の頭弁財天に行くのが正しい参拝方法で、今回は、まあ、その逆方向から歩いてみたということですね。黒門の横にも石碑があって、そこには有名な歌舞伎役者の中村勘三郎の名前が書いてありました。つまりこの黒門も由緒正しい鳥居であるってことなんですが、まあ、前回お話しした黒門の管理者の石井さんに聞けばね、もっといろいろわかると思うんですけど、あの滑舌が非常に悪い方なんで、でも一方的に喋る方なんで、何話してるかねさっぱりわかん たいですよね。だから今度手紙で聞いてみようかなとは思ってます。さあ、そしてその後、ついに私たち西園に向かいます。で、そしておそらく井の頭公園に相当詳しい人でも知らない穴場の新緑スポットを吉祥寺モンドさんに私紹介しました。その時の様子っていうのをお話ししたいんですが、まあちょっとね、時間も限られていますので、お散歩の様子ラジサンポッドキャストの方でお届けしたいと思っています。ラジサンポッドキャストは Apple、Amazon、Spotify、Google の各ポッドキャストで配信中の音声コンテンツです。私がお散歩スポットを実際に歩いた時の様子を音声で配信しています。実はラジ散歩で話しているお散歩スポット、ラジサンポッドキャストで歩いた場所なんですね。で、このラジ散歩でも紹介していないお散歩スポットを、まあ、このポッドキャスト番組の方では歩いてますので、ぜひ聞いていただきたいです。気になった方、お散歩している時の様子を知りたい方はぜひポッドキャストの方を、聞いてみてください。このラジ散歩の、小森雄二のラジ散歩のホームページの方からリンク貼ってありますんで、そこから飛んでみてください。Spotify のバナーですね、はい、そこから飛べます。さあ、じゃあこちらのポッドキャストいつから配信するのかというと、5月の19日日曜日予定しています。まあ、通常は10分間ほどの番組なんですが、今回はスペシャル版として30分に拡大してお届けする予定です。楽しみにしていてくださいね。さあ、前回今回とお届けした井の頭公園特集いかがだったでしょうか。まあ、予想通り2回じゃ全然足りなかったので、まあ、3回目4回目やんなきゃいけないなと思ってます。井の頭公園の桜が綺麗なスポットとか、まあ、実はね、井の頭池周りよりもっと綺麗なとこあるんですよ。あとは小鳥が観察できるスペースとか、はい、そういうマニアックな話したかったんですけどね。また時期を改めて、そういったお話はしていきたいと思ってます。あと最近は作家の吉村明さんの記念館もできましたね。はい、そこもちょっとね、お話ししたいですね。すごく面白かったんですけどね。まあ、前回はジブリ美術館は私行ったことないってお話ししたと思うんですけど、まあ、今後も多分行かないっていうふうにちょっとね、偏屈なことを言ってしまったんですが、吉祥寺モンドさんとお話ししていたら、ジブリ美術館はぜひ行ってくださいと、強くおすすめされましたので今度はジブリ美術館も行ってみたいと思っています。まあ、ここもね含めて井の頭公園特集できたらいいですよね。はい、ということで井の頭公園特集でございました。今後も、まあ、公園の特集ってやってみたいなと思いますね。まあ、いろいろね、公園って広いところなので、なんかいろんな面白いものを見られるんじゃないかなと思います。皆さんはどうでしょうか。ぜひこういうとこ行ってみてというとこあれば教えてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて、あっという間の20分。まあ、本当にいつもね、収録してて思うんですけど、20分ってあっという間ですよね。もっとね、いろんなこと話したいんですけどね、まあ、ちょっと時間が全然足りないということで、最後にお便りを募集について、はい、こんな場所に行ってみて、こういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあれば、ぜひメールで教えてください。私実際にそこに行きます。そしてコーナーもメールを募集中です。私のラジ散歩、 あなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナーです。はい、ラジオ好きの人お待ちしています。そしてもう一つお知らせあります。まだ詳しいことをお話しできないんですけども、近々大手ラジオ局の番組に出演します。まあ実はもう3月に収録終わってるんですけども、番組の放送日がまだ未定ということで、実は詳しくお話ができません。今後ね、情報解禁になったら皆さんにお伝えしたいと思ってますので、詳細決まったら X や Facebook、Instagram 等で発表していきますので、ぜひ私の SNS フォローしてチェックしてください。まあ、冒頭でもお話ししましたが、5月になって急に暑くなってきました。湿度がね、まだ低いですけども、これからどんどん湿度上がっていきますので、皆さん体調管理気をつけてください。水分取りましょう、塩分も取りましょう、熱中症対策しっかりやってくださいね。来月も皆さんと元気にお会いできることを楽しみにしています。この番組はお散歩ナビゲーターの小森裕二がお送りしました。それではまた次回。